人生の節目に強くなる30の弟、その1、計画は慎重に、行動は大胆に。人生の節目では次の弟を求めていきましょう。計画は慎重に、行動は大胆にです。計画と行動は別物です。計画はスタート前の話です。行動はスタートしてからの話です。いざ計画を実行に移してから変更するのは難しいものです。体力と時間の無駄が発生し、場合によっては繰り出しまで戻らなければいけないこともあります。時には変更不可という状況もあります。計画を立てる段階では後から変更がないようじっくり慎重に考えることが求められます。慎重に計画を立てて見直しを繰り返し、これで大丈夫だと確信したら行動は大胆にしましょう。計画そのままがしっかりしていればあとは目標に向かって1週間に進むのみです。計画は慎重になり、行動は大胆になりましょう。人生の節目で失敗しない一番大切なことです。計画は慎重になり、行動は大胆にする。人生の節目に強くなる30の方法、その2、人生は何かの直面したら素直に学べればいい。新しい景色は何かの先にある。人生では何かの直面することがあります。就職、結婚、出産など人生の人に立つ場面があるでしょう。進路変更によってライフスタイルを変えなければいけないこともあるでしょう。大きな方に直面して生き方や人生観を変えざるを得ないこともあるはずです。人生は何かの直面すると変化が大きく変化します。急に学ぶ道はストレスも大きい。どうして何かがあるんだろうと思って悩みすることもあるかもしれません。余計なことはせず、できるだけ現状維持をしたい。特に腰的な人は変化を嫌い、安定と現状維持を好むでしょう。学び方なんて学び方がない。私はまっすぐ進みたい。そう思うかもしれませんが、ここは慎重になりたいことです。学び方ということのせいでしょうか。学び方を学んだら悪いことが待っているように聞こえるかもしれませんが、誤解です。道が途切れているわけではありません。落とし穴があるわけではありません。単に道が待っているだけのこと。学び方があるだけで嫌がしないでください。学び方を嫌って拒んでいると、それ以上に進めなくなります。学び方も人生の大切な一部です。何度も学び方を学んだら生きていくのが人生です。時々学び方があった方が変化があって人生は楽しくなります。大切なのは学び方の先には新しい景色が広がっているということです。現実では学び方の先には新しい景色が広がっていますが、人生でも同じこと。人生も学び方の先には新しい景色が広がっています。新しい景色を楽しみにしながら素直に学んでください。学び方の先にはどんな景色が広がっているのだろうと。学び方があるのですが、学んでいこうがせず、素直に学んでいこうがいい。そうすれば人生の停滞を防ぎ、前に進むことができます。素直に学んでいこうと、その先には新しい景色が広がっているでしょう。どんな景色が広がっているのか学んでいくのが楽しみです。ワクワクしながら学び方を学んだ方がスペースも小さくなり、良い意味ができるでしょう。スムーズに新しい成長を始めることができます。人生の節目に強くなる30の方法、その3、好きなことに関係している意味は全て正しい。人生は選択の連続です。人生は数多くの選択肢があります。生きてから死ぬまで私たちは様々なことを選択しながら人生を歩んでいきます。もちろん夢を抱いた人も選択に迷います。夢が叶う正しい道はどれだろうかと迷います。しかし好きなことに関係しているなら選択肢はあまり関係ありません。正しい道は存在するのではありません。好きなことに関係している選択ならどれも自然と正しい道になります。好きなことに関係しているなら後から必ずいい経験になった、いい勉強になったと思うようになります。好きなことだからこそ成長につながります。正しい道に変わるのです。好きなことのおかげです。好きなことを見せることができれば幸せな人生の半分は達成できても同然です。好きなことに関係している道は全て正しいです。ためらわず調子を上げてどんどん進んでいきましょう。好きなことに関係している道はためらわずに進んでいく。人生の節目に強くなる30の方法、その4、一年的な見方はしない。多面的な見方をする。人生の境で注意したいのは一年的な見方です。好きなことだから、かっこいいことだから、高収入だから、安定しているから、世間体がいいから、一つの面だけを見て判断することがあるかもしれません。自分の気持ちに正直でストレートなのはいいのですが、それだけでは十分とは言えません。一つの理由だけで道を決めてしまうのは将来の悪い方の知る可能性ができます。好きなことであっても収入が安定で苦労するかもしれません。かっこいいことであっても信用が得られにくく将来苦労するかもしれません。高収入であっても信用と激務の連続が成じているかもしれません。安定している仕事であっても成長や可能性が得られていて努力が報われにくい環境が成じているかもしれません。世間体のいいことであってもやりがいがなくさないことかもしれません。こうした環境がまだ他にもあります。悪い人しかできないことかもしれません。スキルアップやステップアップが難しい道かもしれません。独立や転職に不利になるかもしれません。夢ややりがいだけでは食べていけません。一年的な見方をしていると道を間違えたり、組み立てたりする可能性ができます。こうした落としの良くないためにも、人生の方では一年的な見方ではなく、多面的な見方ではありません。この道を選ぶと何が優位になり、何が不利になるのか、どんなプラスがあり、どんなマイナスがあるのか、やりがい、収入、成長、信用、将来性など、思いつく神様々なことから考えていくことです。多面的に見て、想像的に考えた上で決めれば、後悔することもなくなります。一年的な見方ではなく、多面的な見方で考える。人生の節目に強くなる30の方法、その後、じっとしているだけでは何も変わらない。きちんと動いていますか。行動していますか。人生の節目には何も自分のすべきことを全て尽くした後なら、天に読みながら成果が出るのを待つのもいいでしょう。やらないことをやり尽くした後であれば、待つこともいいになります。しかし、最初からも努力もせず、じっとしているだけでは何も変わりません。苦しみたくない、傷つきたくない、面倒なことはしたくないと思う気持ちが強すぎませんか。動くのは怖いかもしれませんが、じっとしている方がもっと怖い。現状維持ではありません。衰退です。心も体も動かさなければ、どんどん衰えていく一方、衰えると、ますます行動するのが苦になり、苦しみに陥ります。とにかく、じっとしているのではありません。行動のスイッチをオンにして、自分が信じる道に向けてやり始めましょう。自分が幸せになる道は誰かに決めるものではなく、自分が決めます。小さなことからでもいいので、何か具体的に動かさなければ、大切です。具体的に動かさなければ、ふさわしい結果が返ってきます。天に読むのは、動くようになることが自分になります。じっとしているのではありません。人生の方向転換にはまず何が必要でしょうか。今行く場所からこういうことです。人生は駅のホームのようです。一度電車に乗ると何もしなくても動き始めます。安全、定期的に確認です。他にも大勢の人たちがいて寂しさもあります。しかし一度電車に乗って動き始めると方向転換に移動します。電車に乗ったままの状態で行き先を変えることはできません。電車は予定された行き先に向かうだけです。同じ電車に乗っている人は誰もがそれを期待しています。もし行き先のことがわからないことならば駅員さんに行くと親切に教えてくれます。ただし駅員さんに行き先の変更を相談すると乗り換えが必要ですと言って一度降りることを勧めます。行き先を変えるならまず降りることが必要です。一旦降りたら別の電車、別の線に乗りたいことができます。降りたら行き先も変えられません。どうしよう、どうしようと思っているうちにどんどん早く決断すれば、それだけ方向転換の痛みも早くなります。あなたが乗っている電車はいかがですか。電車の行き先は自分のことと一致しているから確認です。行き先となっているなら早く電車から降りた方がいいでしょう。行き先を変えるならまず降りる。人生の節目に強くなる30の方法、その7、子供の頃に読んだ漫画を久しぶりに読んでみる。大人になってから読むと新しい気づきに恵まれる。あなたが子供の頃夢中になって読んだ本は何ですか。世の中には人生に影響を与えるような新しい漫画の数が多くあります。格闘漫画、歴史漫画、ラブコメ漫画、漫画は生き方や人格形成に影響を与える作品が少なくなりません。あなたの子供の頃読みつけた漫画があって、いろんな影響を受けたことでしょう。心を振っていたり、教えの奥にしまってあったりするかもしれませんが、久しぶりに飛び出して読んでみてください。手元になればネットで購入するのもよし、すでに知っている内容だとはいえ、あなたはありません。子供の頃に読んだ漫画を大人になってから久しぶりに読むと、一味違った楽しみ方になります。懐かしい感じだけではありません。新しい気づきや発見に恵まれます。このセリフにはこんな意味があったのね。この安心にはこんな教訓が隠されていたのか。子供の頃に読んだ漫画を大人になってから読むと、見方が変わって面白い。大人になるにつれて知識も経験も増えていくため、登場人物の心情をより深く理解できるようになります。伏線に気づいたり、別の解釈を発見できたりして、5倍も10倍も楽しめます。子供の頃は分からなかったことがあるようになり、見ると衝撃を受けるのです。新しい気づきや発見の連続でしばらく時間を忘れて読み切ってしまうに違いありません。漫画ほど素晴らしい読むものはありません。漫画はすらすら読めるので、疲れている時や元気のない時でもおすすめです。漫画の内容は大人になって再読する時になります。子供の頃に読んだ漫画を大人になってから久しぶりに読んでみる。人生の節目に強くなる30の方法、その8、消毒で冷凍を踏まない、アクセルを踏む。人生で消毒と呼べるものがあることがあります。試験、試合、発表会、就職活動を行う。信用や人生に影響を及ぼすような重要な局面があるでしょう。消毒では特別な緊張や興奮があって、将来大きな精神的ストレスがかかるでしょう。そうした消毒に直面したとき、注意したいことがあります。ブレーキを踏まないことです。消毒では独特の緊張感が流れます。消毒は不良風に変わりやすい場面です。怖い、辛い、未来という未来の感情に襲われ、反射的にブレーキを踏んでしまうことが少ないです。消毒でブレーキを踏んでしまうと、本来の実力を発揮できなくなります。タワーやスピードなどで遅れを取ってしまいます。今まで培ってきた能力も制限しては意味がありません。どれだけ実力や技術が高くてもブレーキを踏んでしまうと、タワーなんて不利になります。勢いもスピードもなくなり、結果として不利に戻る結果となるのです。消毒ではブレーキを一発です。持てる力の全てを知ってよう、しっかりアクセルを踏んでください。投げることは考えず、加速だけを考えます。 何々なることで体が増えようとしっかり前を見て堂々と胸を張ってください。アクセル全体になってこそ勢いもスピードもしっかり出します。本来の実力を発揮でき 100% を出し切ることができ、このゼロ質の撤退と繋がっていくのです。たとえ負けることがあったとしてもアクセル全体で打ち込んだことが悔いが残りません。次のヒントや成長が得られます。やらないことをやったと納得ができ、すっきりした気持ちで得られるでしょう。勝負どころでブレーキはまずアクセルを踏むのが正解なのです。勝負どころではブレーキをまずアクセルを踏む。人生の節目に強くなる30の方法、その9、考えても仕方ないことは考えない。考えても仕方ないことを考えていませんか。あれもこれも考えているうちに思考の話が進んでいることがあります。いつの間にか考えても仕方ないことを考えていることがあるのです。例えば自分の人生は何かと考えても仕方ありません。どんなに考えたことがありません。社会的には証明することもできません。暇つぶしに考えるぐらいがいいですが、真面目に取り組む必要はありません。過去を悔やむことも同じです。どんなに過去を悔やんでも過去が戻るわけではありません。不愉快な気持ちになるわけです。そうしたことに時間を使うぐらいなら自分の好きなことをやった方がいいのです。考えても仕方ないことに頭を抱えても苦悩が過ぎるために、世の中決めることは世の中に任せればいいのです。歴史が決めることは歴史に任せればいいのです。案内決めることは案内に任せればいいのです。自分ができることに集中しましょう。自分が決定できることにお金、時間、体力を使います。自分ができることに集中した方が有意な時間を送ります。考えても仕方ないことは放っておく。人生の節目に強くなる30の方法、その10、マイペースと、だらだらしたペースは似ているもの。人生で大切なのはマイペースです。マイペースはベストです。マイペースは周囲にとらわれず、自分に適した速度で物事を進めることを言います。仕事でも勉強でもスポーツでもマイペースが大事と言われています。無用したことで長続きしません。自分に合ったペースだからこそ無理なく長続きします。マイペースは最も自分に合っているペースなので長続きしたりパフォーマンスを発揮しやすかったりします。マラソンではマイペースで走るから身近に仕事のマイペースだからこそ最高の結果を達成できます。しかし、マイペースを心がけている中心に行います。マイペースはだらだらしたペースになるのはございません。だらだらしたペースがマイペースだと思う人もいるかもしれませんが、それは違うんです。マイペースとだらだらしたペースは別のです。マイペースとだらだらしたペースの違いは、マイペースは本来適度な緊張感があります。エルビの最短な最近の状態になって安定性があります。気持ちが引き締まっているため、自分にとって最適なペースなので時間の無駄がありません。そのため、マイペースで行うと長く安定して続けることができるため、最高の結果を出せるようになります。一方、だらだらしたペースは緊張感がありません。だせと曖昧の塊です。心も気持ちも緩んでいるため、ペースが不足です。エルビの最短の不安定で時間の無駄が発生します。その上、ミスや失敗をしやすくなり、仕事の質を下げてしまいます。そのため、だらだらしたペースで仕事をしていると素晴らしい結果を出せません。だらだらしたペースのせいで最低の結果を出す可能性もあるのです。マイペースは OK、だらだらしたペースは NG。マイペースとだらだらしたペースは似ているもの、それぞれ別にしてください。マイペースは最高の結果を発揮できますが、だらだらしたペースは最低の結果を出す可能性があります。マイペースだからだらしてもいいよねと思っている人がいるならず、考えを改めた方がいいでしょう。マイペースで達成者用はあっても、だらだらしたペースで達成者用はありません。マイペースは OK ですが、だらだらしたペースは NG です。心がけるのはマイペースです。心と気持ちが引き締まっていて、適度な緊張感が伴っているからこそ最高の結果を発揮できます。マイペースはいえ、だらだらしたペースになってはいけないのです。マイペースとだらだらしたペース、OK です。人生の節目に強くなる30の方法、その11、無難な選択は無難な未来しかやってこない。人生を変えたいならリスキーな選択が必要。人生が変わるのはどんな時でしょうか。人生の転機になるきっかけはどんな時でしょうか。私たちは日々無難な選択をする傾向があります。その下に責任を取ったりするのは嫌なので、できるだけ安全な保障された選択をしようとします。特に保守的な人は無難な選択をするのが基本となっていることでしょう。しかし、無難な選択が人生の転機になることはありません。無難な選択をしたおかげで人生が変わりました。変わりません。無難な選択をすれば無難な未来がやってくるだけです。日々から無難な選択をしている人は永遠に人生を変えることができないのです。人生を変えるのはどんな時か。リスキーな選択をするときです。リスキーな高いにつれて、リターンも大きくなります。リスキーであることをうまくいったと大きなものができます。生活の一点数はもちろん立場や価値観も大きくることになり、人生の転機になるのです。人生を変えたいなら勇気を出してリスキーな選択をしてください。もちろんリスキーな上がる人はありませんが、だからといって無難な選択を選んでいては人生を変えることはできません。ヒヤヒヤドキドキしますが、だからこそ人生を変える力があるのです。人生を変えたいなら無難な選択よりリスキーな選択をする。人生の節目に強くなる30の方法、その12、デブ症であっても運動不足は解消できる。デブ症だから運動不足と思っていませんか。外に出かけるのが苦で、今何人もの好きな人もいるでしょう。インドはイコールデブ症という人は少なくありません。インドは愛する人であれば、それだけ室内にいる時間がならない休日でも部屋にこもったままというケースもあるでしょう。デブ症が疲れるとすると、インドや引きこもりのようになります。ずっと室内にいるのでは運動を楽しむことは難しいと考える人も多いのではないでしょうか。しかし、デブ症だから運動不足を解消できないと思っているならばです。デブ症であっても運動不足を解消する手段があります。熱帯運動会というわけではなく、単にデブ症というだけの話であれば、そういうのではあります。それが運動やフィットネスライクです。どちらも室内で使える運動のシーンです。せっかく素晴らしい運命の息があるのですが、使わなければなりません。外に出なくても、たっぷり運動を楽しめ、気持ちのいい汗をかきます。デブ症であっても、運動やフィットネスライクを活用すれば、運動不足は簡単に解消できます。運動のフィットネスライクも高額なイメージがあるかもしれません。もちろん、スポーツジムやヨガ、コンタクトマシンであれば、高額になりますが、その限りではありません。シンプルなものであれば、手頃な価格で購入できます。場所を変えれば、置いた飯のフィットネスライクがおすすめです。置いたんでしまえば、小さくコンタクトになるので、場所を変える心配がありません。忘れてないのはエアロビクスです。動画サイトで探せば、室内で楽しい運動業務の数を見つけるでしょう。初心者向けから上級者向けまで揃っています。動画サイトの場合、通信機能の場合、無料で利用できます。下の階にヒールの心配であれば、衝撃を吸収するマットを利用すれば安心です。運動マシンといい動画サイトといい私たちは恵まれた時代をしています。天候に恵まれなくて来週になくても有酸素運動をたっぷり楽しめます。たっぷり運動して気持ちのいい汗をかいた後は別に眠れます。デブ症から運動不足を解消できないと誤った思い込みです。利用できるものはどんどん利用しましょう。無理デブ症を克服するよりデブ症の慢動不足を解消する手段を考えるような近道です。その気になればアウトドア楽しむより運動量が多くなることもありえる話なのです。デブ症の人は無難なフィットネスマイクエアロビクスで運動不足を解消する。人生の節目に強くなる30の方法、その13、人は皆デザイナー、自分のライフスタイルをデザインしている。人は皆デザイナーです。デザイナーという肩書はない、デザインの仕事はしていないと思うかもしれませんが誤解です。実はいつの間にか日常的にデザインを行っています。自分のライフスタイルをデザインしているということです。無視のうちに私たちは自分のライフスタイルをデザインしています。どんな友人と付き合い、どんな付き合い方をするか、どんな学校をやり、どんなことを学ぶか、どんな仕事をやり、どんな働き方をするか、どんな服を買い、どんなファッションをするか、どんな趣味を持ち、どんな楽しみ方をするか、どんな生き方をして、どんな衣装をするか、ライフスタイルは多岐にわたりデザインすることはまだまだたくさんあります。何でもデザインしたライフスタイルが何でも実現するわけではありません。優先順位を考えることもあれば、時には妥協を受け入れることも少なくありません。彼らがリソースの中で自分に合ったライフスタイルをデザインしています。以上、実現したライフスタイルであっても状況に応じて変わることがあります。反抗期は睡眠時間の削る代わりに仕事時間を長くすることがあるでしょう。休日は深夜、睡眠など疲労回復やストレス解消にたっぷり時間を使うでしょう。その時に合わせて少しずつ生き方を調整してライフスタイルを変えていくはずです。だから、私たちはデザイナーです。誰もが無視のうちに自分のライフスタイルをデザインしてその実現に向けて取り組んでいるのです。理想のライフスタイルの実現に向けて最善を尽くす。あなたのライフスタイルをデザインするのはあなたです。何より何に時間を使い、どんな生き方をするかを決めるのです。時間とお金などの制約があり、時には何も必要でしょう。特に人生の時には天気は難しい選択に迫られることになるはずです。悩ましいこともあるかもしれませんが、簡単に諦めてはいけません。あなたの生活を人生に関わることですから、できるだけ自分らしい理想のライフスタイルを実現させてください。これだ、というライフスタイルがイメージでしたら、その実現に向けて最善を尽くしていきましょう。完全な実現は難しくても、近づけて努力ができるはずです。人生は泣いても笑っても一度しかありません。だからこそ、自分らしい理想のライフスタイルを実現に向けて根拠を出すことが大切です。自分らしい理想のライフスタイルがならば満足のいく生活となり、素晴らしい人生が実現するのです。自分らしい理想のライフスタイルをデザインして、素晴らしい人生を実現させていく。人生の節目に強くなる30の方法、その14、友人が言ったのではない。本当の友人が残ったのだ。友人が増えるだけではありません。人生では友人が増えることもあります。嘘や裏切りがきっかけで不安になることもあるでしょう。友人が重大な何行為があれば、信用が大きく損なわれます。もう関係を続けられないと縁を切ることになるでしょう。顔を見たくない、話もしたくない、声も聞きたくないと縁の間でいっぱいになります。重大な何行為があれば、友人関係の終わりも当然です。友人が出ると人間関係の終わりが小さくなります。人間関係の終わりが小さくなることで自分の幸せが減ったかのような錯覚を覚えます。悪いことをしていないのに変な罪悪感に悩まされるのです。しかし、ここで本当のことに気づいてください。友人が出たのではありません。本当の友人が残ったのです。あなたを裏切った友人はもともと友人ではありませんでした。友人のように見えた偽の友人でした。トラブルがきっかけで本性の中に上手に人間関係を痩せました。人間関係の進学です。裏切ってくれてありがとう。おかげで上手に伸びたと逆に感謝をしてもいいくらいです。裏切った友人を追いかける必要もありません。友人が出たことを悪いことはありません。本当の友人に集中しやすくなったことを喜びましょう。いなくなった友人より残った友人に集中してください。 人間関係は結果かもしれませんが、その分だけ大切な友人に集中できるようになりました。大切な友人に集中することで、ますます親交が深まり、さらに一層高い人間関係を実現できます。時間もお金も有限ですが、より大切な人に使うのが賢明です。人生で大切なのは友人の数ではなく友人の質です。友人が少なくても豊かな人間関係は実現できます。たとえ友人が一人でもその人が親友なら幸せになります。薄い他人の友人より濃い人の友人です。残った友人を大切にしましょう。一緒に楽しい時間を過ごしてたくさんの思い出を作ってどんどん仲を深めていきましょう。プレゼントを通して気持ちを伝えることも大切です。友人関係はどれだけ深めても深めすぎることはありません。その友人がゆくゆく親友に発展する可能性もあるでしょう。より良い友人は人生に豊かさをもたらします。友人が減ったことがないのではなく本当の友人に集中しやすくなったことを喜ぶ。人生の節目に強くなる30のこと。その15。なんだか怪しいという直感がおおむね正しい。距離を置いて関わらないでおくのが賢明。日常生活でなんだか怪しいと感じる瞬間がありませんか。一見立派で魅力的に見えても弱い罠の覚えることがあるでしょう。間違いがあったり不自然な点が狙っていたり気の悪い雰囲気が漂っていたりです。そんな時なんだか怪しいと感じて嫌な噂はありませんのです。うまく理由を説明できず言語ができないものを心を鳴らすことがあるもの。理由を説明できないため気のせいかなと軽くなってしまいそうですが、ここは注意しておきたい場面です。なんだか怪しいという感覚も直感の一つです。心を鳴らすようにするのはよくありません。直感はうまく説明できないのが普通です。うまく理由を説明できなくても怪しいという感覚は大切にすることです。なんだか怪しいと感じたことは関わらないでおくのが賢明。ここで大切にしたい理由があります。なんだか怪しいと感じたことは念の張りを置いて関わらないでおくのが賢明です。犯人に関わると僕のことになりません。勘違いの可能性もありますが、機械の一環として自分の直感を信じることです。悪いことを隠していても隠し切れず、それが自然な連動して表現します。私たちの心の記憶は忘れているわけではなく、潜在意識の奥で眠っています。痛みになったことと同じような場面に遭遇したとき、心が現れて直感という形を教えてきます。そのため、なんだか怪しいと感じたことは自然と正しい確率が高くなります。なんだか怪しいと感じた人は距離を置くことです。なんだか怪しいと感じた業者は関わらないようにすることです。なんだか怪しいと感じた商品は買わないようにすることです。なんだか怪しいと感じた仕事は引き受けないようにすることです。なんだか怪しいと感じた企業の株は買わないようにすることです。トラブルに巻き込まれたらは遅いので距離を置いてください。向こうから近づいてきたら即座に言うのがいいでしょう。自分の直感を信じましょう。なんだか怪しいという直感はおおむね正しいのです。しばらくしたらあの時関わらないでよかったと安心するでしょう。なんだか怪しいと感じたことは念の張りを置いて関わらないようにしておく。人生の節目に強くなる30のこと。その努力。必要、きちんとすると転職先でもなく。スムーズな退職と転職を実現するならきちんと必要を行いましょう。どうせいなくなるなら後のことは知らないと必要を揃って職から退職となります。確かに必要の仕事は山となって面倒に感じることはあるでしょう。公務員担当者に教えたりマニュアルを作成したり治療を整備したりなどなど今まで自分が行ってきたことを必要ですが大変な仕事となるはずです。いなくなる職場ですから今頑張ったところで上司にも上級にはつながりません。いなくなる職場のために頑張るのはなかなかモチベーションにならずおっくうに感じることがあるでしょう。だからといって必要中途半端にするのはよくありません。必要な中途半端になると新しい職場に確認の問い合わせがあります。これはどうすればいいの、この資料はどこにあるの、という問い合わせが山のように来るでしょう。問い合わせなく仕事を中断しなければいけないような仕事が妨げられます。リスク回数も増えてしまい周りからどうしたのだろうと心配されることもあるでしょう。意外なことですがあなたの評判が新しい職場で伝わっている可能性もゼロではありません。業界は広いようですね。まさかと思いますが同じ業界内で転職するなら大いにあり得る話です。しかも悪い評判とよく伝わります。前々さんの必要が低かったという悪い評判が伝わっていれば転職の出しから始まることになるでしょう。必要中途半端にすると新しい職場で思わぬ仕事となるのです。きちんと必要を行うと新しい職場の仕事になりつつある。必要の仕事の一つです。億劫な気持ちがあっても丁寧な必要を行うでしょう。公務員担当者が決まっていれば手取り仕事もなく丁寧に教えます。誰でも運用できるよう新しいマニュアルを作成します。丁寧に資料を整理して、会員やアベリングの服務をしません。素晴らしい必要を実現して、優秀な業を飾ってください。きちんと必要を行えば、職場からなくなったのも良い評判になったでしょう。マナミさんは最後まで一生懸命だったね。マナミさんの必要はよくできているね。といった声が飛び交うでしょう。きちんと必要を行うと、円満な退職を実現でき、気持ちよく次の職場で働きます。会員の問い合わせもなく、新しい職場の業務に集中できます。また、あなたの良い評判が一つで新しい職場に伝わっている可能性もゼロではありません。悪い評判が伝わるように、良い評判も伝わります。必要は社会人としての進化が我々の一つです。人の人間性は左右は狙われます。きちんと必要を行うと、新しい職場の仕事になりつつなるようです。きちんと必要を行う。人生の節目に強くなる30の方法。その17、一歩でマラソン一歩でマラソンの品質は不可能です。妄想や夢の世界がありますが、現実では不可能です。40.29km は長距離です。完走するだけでも大変です。空を飛ぶわけにはいきません。どこでもドアのような便利な道具もありません。マラソンランナーがしていることは何か。どんなマラソンランナーも一歩を繰り返しているだけです。2時間台でフィニッシュするマラソンランナーも、6時間台でフィニッシュするマラソンランナーも一歩の繰り返しは同じです。あることは追い越し、あることは追い抜かれてフィニッシュを目指して両手を振ってひたすら走り続けます。マラソンの完走に必要な数は5万と6万と言われています。ここからやスピードの違いが一歩を繰り返しているのは同じです。何時間もかけてフルマラソンという長距離をフィニッシュします。タイミングに関わらず完走者にはメダルが授与されます。大きな成果を出した自分の心です。これは夢も同じです。一つのアクションで夢を実現するのは不可能です。どんな夢も実現するためには一歩の繰り返しが必要です。スピードは関係ありません。ゆっくり歩くことを急いで走ろうと前に進んでいることに変わりません。大切なことは前ペースで進むということです。周りに流されず自分のペースで走り続けてください。一歩一歩また一歩。ペースは遅くてもいいのです。大切なのは前に進むということ。地道に一歩を繰り返すことでどんどん夢に近づいていきます。大きな夢であることがないのに時間がかかりますが、夢の道のりであるのは間違いません。きちんと一歩を繰り返していればきちんと前に進めます。大きな一歩でやる必要はなく小さな一歩でいいのです。大切なのは早く走ることではなく走り続けること、無事に完走することです。一歩を繰り返し続ければ、いつか夢が叶うようになっています。一歩を大切にする。人生の節目に強くなる30のこと。その18、師弟関係があっても師匠を尊敬できなくなったら解消していい。学問や理念を習得するためには弟子になる方です。師匠に弟子にして正関係を結ぶことがあるでしょう。師匠はプロです。師匠から直接指導を受けることができれば、コツやポイントをつかみやすくなり、理念の上達も早くなります。夢実現の近道となる道がありません。師弟ということがあるように、正関係は副関係のように深く強い結びつきがあります。ところが弟子に寄せたものを思わず現実に直面することがあります。一緒に過ごす時間が長くなるにつれて、ちょっと違うなと感じることもあります。師匠は悪いことが見えてきて、連滅することもあるでしょう。最初は新しい師匠であっても、ある時は態度が変わって、弟子のように尊敬できなくなることがあります。もう尊敬できない。人が変わってしまった。これ以上続いていけない。そんな時は正関係を解消してあげてください。たまどは決断も必要です。師匠に申し訳ない。正関係を解消するなんて非常識といった考えがあるかもしれません。正関係は永遠の関係だ。たまどは私なんて運動なんと叫ぶ人もいますが、それは誤りです。正関係は雇用関係ではありません。正関係を結んだからといって絶対でも永遠でもありません。もちろん、あんな理由で解消するのはよくありませんが、正当な理由であれば考えは不要です。師匠を尊敬できなくなったら正当な理由です。恋愛や結婚と同じです。パートナーが気持ちながら愛も信頼も幸せもなくなって苦しみだけの状態になれば誰も決断も必要です。それは普通のことであり、珍しいことではありません。結婚ですが離婚できるのですが、正関係も解消できます。罪悪感があったり、良心が悩んだりするかもしれませんが、無理に関係を続けるのはもっと悪影響です。正関係は永遠の関係という考えにとらわれていると、貴重な時間やお金を失う場合になります。もっともかしていると、どんどん時が過ぎていき、貴重な時間を失ってしまいます。尊敬できなくなったら正関係を直すタイミングなのです。正関係があっても、師匠を尊敬できなくなったら解消する。人生の節目に強くなる30のこと。その19、愛があるから目の習慣があるのではない。目の習慣があるから愛がある。愛を考える上で、目は必要不可欠の習慣です。にもかかわらず、なかなか愛がないと寝る人にとって目の習慣がないことが多い。これでは愛がなくて当然です。目の習慣がなければ愛が眠くなります。良い愛がなくてもすぐになります。後からやってみようと思ってもその時は忘れています。愛がなければ喉を通るようではありません。愛に途中でアイデアを忘れてしまい、何か思いついたり忘れてしまったと思います。これではないも同然です。目の習慣のことだけいつでも目まで体勢を整えておくことです。あのデジタルの時代でも構いません。髪の音が鳴っていながら、広がる持ち味、いつでも目まで出るようにしておくことです。髪の感触や手の形を強調するのもいいでしょう。大きな気になら小さな音でも構いません。スマホやパソコンに持つ習慣もありません。スマホの向きも十分にあります。バッテリーの残量を気にするメリットはあるものを広く持ち上げているので、気軽に目ができるでしょう。デスクワークをしているならパソコンでメモを取ることが便利でしょう。アプリを使えば文字はもちろん手を抜いたりすることも可能です。デジタルであっても目の量は十分高くです。大切なのはあくまで目の習慣である一番は自由です。アイデアはいつでも読み方が変わりません。移動時間や帰宅中で書くこともあります。だからこそ目の習慣が変わりません。目の習慣があれば頭の外から外れます。いつアイデアが浮かんでも大丈夫という安心感によって頭の回転が良くなります。また無意識にアイデアを生み出す どこかにネタはないだろうか、何かに応用できないかという夢になって想像力や発想力が刺激されます。自然と五感と感性が研ぎ澄まされ、結果としてアイデアが出やすくなるのです。アイデアが出たら目の習慣があるのではありません。目の習慣があるからアイデアが出るのです。目は面倒くさいと思っている場合ではありません。一つのアイデアが不満だという女の性があるのですが、身につけないではありません。アイデアがそのとして活躍している人には必ず目の習慣があります。エジソンの発明のノーベル賞の量も一つのアイデアが生まれたものがあるんです。ぜひ目の習慣を身につけましょう。目の習慣があることでアイデアが生まれやすいように変わります。無意識に目を取ってしまう、気づいたら目をしていたという状態になれば理想的です。目の習慣が身につくとあなたの人生は変わります。目の習慣を身につける。人生の節目に強くなる30の方法、その20、いつも直前になってドタキャンで見ていませんか。いつもドタキャンで見る人がいます。大事な面接にもかかわらず直前にドタキャンする。友人と遊びや過ごしたのに直前にドタキャンする。旅行に計画をしたのに直前にドタキャンする。受験を申し込んだのに直前にドタキャンする。約束の日に近づくにつれて、緊張が高まると気持ちが落ち着かず、体に異変が出ることがあります。神経が高ぶったり、変な汗をかいたり、心臓の鼓動が速くなったりです。臆病な気持ちが強くなったり、悪い妄想が膨らんだりしていても立ってもいられなくなる。その結果、自分が決めたことにもかかわらず直前になって、見たい気持ちに変え、ドタキャンで見る人が少なくなりません。体調が悪いからと、手を押さえたり、電車が止まったらと、適当な嘘をついたりです。心当たりのある人も多いのではないでしょうか。しかし、見たくなっても見てはいけない。直前にドタキャンすると相手に迷惑がかかるのはもちろんですが、それだけではありません。そこで、見たらドタキャンが癖になってしまいます。陶器癖がついてしまい、困難に追われます。人生では消毒を行います。陶器癖がつくと、試合、プレゼントといった消毒でいつも大損することになり、人生に不利益をもたらします。そして、人生にまで癖がついてしまうのです。見たい気持ちに打ち勝とう。面倒であろうと嫌な気持ちになろうと、避けられない異常がない限り、一度決めたことが決行しましょう。直前が近づくにつれてドタキャンの仕方になるかもしれませんが、ここが正面です。今ここでドタキャンをしたら、逃げ癖がついてしまうと、自分に厳しく言い聞かせることです。避けられない異常があるならドタキャンも仕方ありませんが、そうでないならそいつに入ることです。ドタキャンが癖になっている人は、もうドタキャンはしないと、社員を立てましょう。ドタキャンをする癖があるならドタキャンもしない癖もつけられるはずです。ドタキャンしたくなったら、いつものことと思えばいいのです。これはドキドキしてきた。胸も苦しくなってきた。いつもの反応がね、大丈夫、大丈夫。いつものことと思えばどういうことがなくなります。本番直前にストレスを感じるのは健康問題ではありません。正常な反応です。正常な反応ですが、難しく考える必要はありません。直前にドタキャンしたくなるのは、実はよくあることですが、普通に入るからいいです。苦しいのは本番前です。本番が始まればストレスは嘘のように消えます。ドタキャンもしない人が未来を切り開くのです。直前にドタキャンもしたくなっても、ぐっと壊れる。人生の節目に強くなる30の方法、その11、この言葉に対する最高の返事はこの言葉。仕事をしていると、上司は嬉しい言葉を言われることがあります。この言葉です。仕事がよくできていますね。そう褒められた時、どんな返事をしていますか。大したことはありません。まだまだですと言っていませんか。この言葉を指定するのは要注意です。否定すると、会話のトーンがさらに流れが悪くなります。また、遠回しに自分の育てている上司まで指定しているニュアンスにも聞こえます。私の仕事はまだまだです。上司の教え方が悪いからですというふうに誤解されるかもしれません。検討のつもりで指定すると、誤解の場合があるのです。では、どう返事をすべきか。褒められた時は、まず感謝をして、さらに褒め返すのです。ありがとうございます。うまく仕事がするのも上司の教え方が正しいわけです。この言葉に対する最高の返事はこの言葉です。素直に感謝できると同時に自分の育てている上司も感謝できます。なかなかうまい返事をするではないかと上司は感心して評価を上げてくれるでしょう。仕事関係だけではなく、あるいは人間関係でさえます。この言葉にはこの言葉で返事をする。この会話の流れをコミュニケーションのスキルとして癖にしておきましょう。この言葉にはこの言葉で返事をする。人生の節目に強くなる30の方法、その12、処理の方を整理すると失念していた仕事がなくなる。あなたには今失念していた仕事があります。やらなければいけないにもかかわらずすっかり忘れていて、しらずしらずの進行状態になっています。そこで注目したいのは処理の方です。机の上や部屋の中を回してみてください。どこに積み重なった処理の方はありませんか。処理の方はいろんなものが投げ込んでいるでしょう。新聞、雑誌、チラシ、カラビ、写真、パンフレット、仕事の資料など、手に取ったものを後から確認しようと思って、整理されないマスクの上に置きます。それが何度も繰り返され、どんどん処理の上に積み重なっていき、気づくが処理の方ができているようです。ただ、ことが大きな山になっていることもあるかもしれません。処理の方は一番の一枚しか見ないため何が投げ込んでいるか、きちんと確認しないことがわかりません。だからこそ、要チェックです。今一度処理の方を整理してください。必要なものと不要なものを分けていきましょう。そういえば、これをしなければいけなかった。というものが見つかります。書き方を申し込みたくなりもしれません。回し忘れていた会話が見つかるかもしれません。頭に見合わせていた写真が見つかるかもしれません。こんなことにあったのか。と、いくら探しても見つからなかった資料が見つかるかもしれません。重要処理が投げ込んでいることもあるでしょう。締め切りまで処理が見つかって、急いで返信しなければいけないこともあるかもしれません。処理の方は部屋の雰囲気を悪くします。処理の方がなくなればやらせていた仕事を思い出せるだけでなく、部屋をすっきりします。処理の方がなくなったので、部屋を空間な処理として雰囲気も良くなります。処理の方はできるだけゼロの状態を目指したい。難しいこともありますが、部屋すごくなるべきはずです。日頃から処理の方ができないようにことができれば仕事の機会も出るのです。処理の方を整理してやらせていた仕事に取り掛かる。人生の節目に強くなる30の方法、その13、矛盾した行動を取っていませんか。痩せたいと願っているにもかかわらず、完食を食べている人がいます。本人はダイエットを頑張った方がいいと思っています。それは行動が矛盾しています。せっかく食事を抑えることができても、完食をしたら努力が上司です。痩せることがかえって太ってしまう結果になることもあります。きちんと痩せたいなら無駄な完食も避けなければいけません。成功したいと願っているにもかかわらず、いつもみんなで積んでいる人がいます。本人は仲間を大切にすれば成功できると思っています。それは矛盾しています。成功とは集団から抜け出すことです。みんなと積んでいると、いつまでたっても集団から抜け出せません。成功したいなら心の一気を感じない距離の時間を確保することが必要です。成績を上げたいと思っているにもかかわらず、睡眠時間を削って勉強している人がいます。本人は睡眠時間を削って勉強しないといけないと思っています。それは行動が矛盾しています。記憶は睡眠中に定着します。十分な睡眠をとればしっかり頭が働くようになり、スムーズな勉強を実現できます。成績を上げたいなら、たっぷり睡眠時間を取る必要があるのです。本人はバリになってそうしているわけではありません。知らず知らずのうちにそうなっています。何かに一生懸命の時は、仕事さんに陥り、頭のことに気づけないことが多い。矛盾した行動は自分では気づきにくい傾向があります。うまく落ち着いて、ルールを出している自分を納得させているからです。あなたには夢や目標があって、実現に向けて努力しているでしょう。以上、立ち止まって、矛盾した行動を取っていないか振り返ってみてください。気になる矛盾点が見つかるかもしれません。矛盾した行動を取っているかに、いつまで経っても夢や目標を変えることはできません。不毛な努力が増えたら、なかなかこのようになって苦しむことになります。せっかく夢や目標に向かって頑張っていても、矛盾した行動を取っていると、プラスマイナスゼロで上昇になります。心当たりの見つかれば、今すぐ修正しましょう。逆の行動を取っている点が見つかれば、今すぐ矛盾の解消に着手です。矛盾が解消されれば、物事がスムーズに進むようになり、夢や目標に近づけるようです。矛盾した行動を取っていないか、自分の行動を振り返ってみる。人生の節目に強くなる30の方法、その14、サボテンは私たちに大切なことを教えてくれる先生。サボテンは産地植物の代表といえばサボテンです。サボテン自体は降水量が非常に少なく、何日も雨の範囲が続きます。昼間は刺さるような強烈な日光が降り注ぎます。こういったことなく乾燥した空気が広がっていて、あるのは砂漠です。炎熱地獄のイメージが強いサボテン自体ですが、夜になると一変します。サボテン自体は氷点下まで冷え込むことがあり、昼と夜の温度差が激しいことでも知られています。一日の寒暖差が激しく20度以上にも達します。そんな厳しい環境であってもサボテンは平気にしています。雨がかなり日が長すぎても帰ることはありません。太陽が照りつける厳しい環境でも育ち、真冬のような氷点下の夜でも平気です。しかも強い雨によって大気からの雨の強力な空気も備えています。雨に知られていませんが、サボテンも花が咲きます。緑の頭に残りしないイメージかもしれませんが、条件のことなんて素晴らしいのでしょう。条件の悪い、環境の悪いなど弱い相手人生は嫌な人がいますが、そんな人はサボテンも嫌なことです。サボテンというサボテンと頑張っている存在がありません。どれだけ条件が環境の悪いとはいえサボテンに比べれば大したことはないでしょう。条件の悪い、環境の悪いなど弱い相手人とサボテンに笑われてしまいます。サボテンは私たちに大切なことを教えてくれる存在です。心が折れそうになった時はサボテンを思い出してください。手紙に行くサボテンの男にすれば私も学ぼうという気持ちにさせてくれるはずです。自宅でサボテンを育ててみるのもいいですね。サボテンは観葉植物としても楽しめる魅力があっていいんです。一緒に頑張る方が今に心強い存在となるでしょう。条件や環境が悪ければ我々に努力してください。サボテンは人間が存在ですが生命力に溢れた存在です。条件などでは花を咲かせることもできます。美しくて大きな花を咲かせることも夢ではありません。サボテンは私たちに大切なことを教えてくれる先生なのです。条件や環境が悪くてもサボテンのように力強く生きる。人生の節目に強くなる30の方法、その15、値段が高いと感じるものは本当に欲しいものではない。休日に買い物に出かけた。買い物の中に素敵な洋服を見つけた。しかし、値段を見てびっくり。思わぬ高価な洋服であった。こんな経験はないでしょうか。値段が高いと感じるものは実はそういうこと欲しいものではないという心の叫びの表れです。こんなものにこんな値段と無意識に思っているから高いと感じてしまうのです。本当に欲しいものであれば高いとは感じません。むしろ安いと感じます。心から望むものが高いと出して買いだけでも安いのです。どうしても欲しくてならない可愛らしい洋服を見つけたら値段が高くても安いと感じます。 自分の中でとても評価が高いため値段が高くてもそのくらいの価値はあると思うからです。私は自分が高いと感じるものは手を出さないようにしています。無意識から聞こえている自分の声を大切にしています。高いと感じるものは本当に欲しいものではない証拠ですから、買ってから後悔する自分が見えるからです。この逆パターンもあります。こんなに素晴らしいものがこんなに安いと感じるということです。本当に欲しいものは高いと感じるはずがありません。例えば大好きなアイドルの1日デートを10万円出せばできるというのはどうでしょうか。本当に心から愛するアイドルと1日100デートを満喫できるなら10万円でも安いと感じるはずです。一瞬でもちょっと高いと感じるならそのアイドルのことを本当に愛していないということです。ちょっと思い浮かべて考えてみましょう。他には買えない価値があるかどうかを簡単に知ることができるそうです。自分の本心が見えてきます。高いと感じることには手を出さないようにする。人生の節目に強くなる30の方法。その16、挑戦も勇気。中絶対も勇気。挑戦には勇気が必要です。初めての挑戦、難しい挑戦ができる人は勇気があります。挑戦を繰り返していくことで少しずつ成功体験を積み上げていき勇気を鍛えられていきます。しかし挑戦だけが勇気ではありません。中絶家族で海外旅行に計画を立てました。コツコツお金を貯めて何ヶ月も前から準備をしていました。ところが旅行前日になって子供が高熱を出し寝込んでしまいました。無理やり子供を連れていくとますます体調を崩してしまいます。良い思い出とか悪い思い出になってしまうでしょう。一切気持ちがあっても子供の健康には耐えられません。そういうことはキャンセル料がかかっても中止の決断を下すことです。楽しみにしていた登山に出かけたとします。標高の高いまで自分にとって大きなチャレンジです。早起きをして張り切って乗っていたところ途中で急に予想外の大雪が降り始めました。天気予報では問題なくても急な天候の変化があるものです。積雪は想定外のことで愛人や一見などの雪装備を持ち合わせていません。普段の登山装備で雪山を登るのは大変危険です。そういうことはどれだけ体調は安全でも涙を飲んで対するのが賢明です。何でも計画通りに進めばいいものではありません。一時の感情に流されるのではなく、冷静に物事を判断することが必要です。費やした時間や労力が大きいと気持ちが生じますが、ここで無理をすると事故につながる恐れがあります。取り返しのつかないトラブルになる可能性もゼロではありません。想定外があったときは、中接待の決断を下すことも必要です。お金を失うことになったら、後から稼げばいいこと。命や健康より大切なことはありません。挑戦も勇気ですが、中接待も勇気なのです。無理だと思ったときは、欲しい気持ちを切って、潔く中接待の決断を下す。人生の節目に強くなる30の方法。その17、自分が決めた道であっても間違えることはある。自分が決めた道に近づいていませんか。きっとその道には強い思いがあるでしょう。周りからの反対を振り切って選んだ道かもしれません。これが私の希望と確信を持って進むことがあるでしょう。もちろん自分が決めた道ですからこだわって当然です。人から強制された道には納得できませんが、自分が選んだ道であれば納得できるはずです。しかし道を進んでいる途中で違和感を覚えることがあるものです。おや、何か違うぞ、思ったこと自分には見ていない、やっぱりこの道は間違っていた。実際にやってみないとわからないことがあります。慎重に考えて決めた道であるにもかかわらず、いざ歩み始めてみると間違いであることに気づくことがあります。自分に見ていないことが判明したり、想像とは違った世界が広がっていたんです。これは仕方ありません。自分が決めた道だといって 100% 正しいとは限りません。前もって慎重に考えてみたところで間違えることがあります。最初は順調であっても途中から条件や環境が変わって自分に合わなくなることもあるでしょう。そんなことはぜひ勇気を持って方向転換してください。自分が決めた道に進むのはいいのですが、間違った道を笑っていながらしがみつくのは後です。時間とお金など貴重なリソースがどんどん失われていきます。今まで費やした時間やお金を教えて決断を先延ばしにすると、ますます時間とお金が失われていくばかり。無理にこだわっていると理想の道ではなく破滅の道を進むことになります。人生を台無しにしてしまう可能性もゼロではありません。この道は間違いだったと気づいたら、なるべく速やかに方向転換を行いましょう。親の声を教えてもらっていたら、しっかり頭を下げて謝ります。周りから笑われることがあっても気にしないといいことです。心苦しい現実があるかもしれませんが、間違いを犯したらすることを考えればいいことです。見方を変えれば間違いだと気づいたらでも幸いと思います。時間やお金を少し無駄にすることになりますが、全ては何もないわけではありません。そこで得られた経験はずっと残ります。別の機会で生かされ、生きたことで伝統、天然なる習慣に恵まれるでしょう。自分の過ちを認めることで正しい人生を迎えると思います。方向転換ができる人には、より正しい人生が待っているのです。人生の節目に強くなる30の方法。その18、階段は適度な運動を慣れていきましょう。階段の使った方に運動ができたことを喜ぼう。階段の使ったらよし、運動ができたと喜んでください。脱走を決めているようです。階段の使ったらと思うかもしれませんが、歴史とした運動です。足腰の筋肉を使いました。身体機能に適度な差をかけることができました。自分では気づいていないかもしれませんが、心拍数が上がっていて、ほんの少し汗をかいています。階段の使うことは小さな運動であり、大変筋トレです。人は何らかに慣れるです。日常風景を振り返ってみてください。階段とエスカレーターならば、階段の所内エスカレーターを使っているでしょう。あなたがエスカレーターのある場所で階段の使ったら適度な運動ができたらできなく、何らかのものを失ったことになります。だからこそ喜んでください。頑張った。よくやった。私は強い人間だ。と、大げさではなく、事実としてそうです。日頃から階段を使っていると健康維持につながります。坂道の多い地域は長寿の抵抗があるという研究結果があります。足腰に坂道があると足腰や心肺機能に差をかける機会も多くなるため、生活の中で自然と足腰が鍛えられます。全身の筋肉の周りは下半身に集中しているため、階段を使うことで足腰のトレーニングをすることになります。結果として長寿につながっているのです。忘れていないのは階段の登り方ではなく、降りる時です。登りと降りるときは坂道の周囲が違うため、これは上で運動です。登りと大変ではないので、気軽に降りてみますね。階段を登ったら疲れたと思うのではなく、運動ができたと喜びましょう。わざわざ掃除機に行かなくても、日頃から階段を使っているだけで筋トレと有酸素運動の効果があります。健康のことを考えるなら、できるだけエレベーターより階段を使いたい。階段の際は、使うこと筋力学、体力学の効果を期待できます。エレベーター、エスカレーターなどに使っていないで、ためには階段を使っていませんか。ワンクワンの動画は無理なく決めるでしょう。階段は暗いものの雷になるではありません。仮に運動するためにあるのです。階段を使って元気になりましょう。階段を上がったら、あなたの気分もただ学んでいるのです。できるだけエレベーター、エスカレーターより階段を使う。階段を使うために運動ができたことを喜ぶ。人生の節目に強くなる30の方法。その19、ギリに間に合わないこともあれば、ギリに間に合うこともある。人生は長寿に合うようにできている。日常ではギリに間に合わない場面があるのです。締め切りに間に合わなかった。電車に間に合わなかった。記念日に間に合わなかった。タイミングの問と悔しくなることがあるでしょう。全く間に合わないなら頼みますが、ギリに間に合わないときは頭に刻みます。そのわずかな差人生の悩みを上げることもあるでしょう。悔しくて必ず何年になったり、避けたくなったりすることがあるのではないでしょうか。ここで気づいてほしいことがあります。これまで人生を振り返ってみてください。ギリに間に合わない場面がある一方で、ギリに間に合った場面もたくさんあったはずです。締め切りに間に合った。電車にギリに間に合った。記念日に間に合った。ギリに政府の場面があって、学校や無料の出場した場面がたくさんあったはずです。これは順番です。ギリに間に合わないことがないということはありません。ギリに間に合わないことがあれば、別のタイミングでギリに間に合ったということがあるでしょう。規則正しい行動は変わりませんが、人生全体で見ると、それぞれ大体同じ回数で収まります。ギリに間に合わなくても、嫌がらせしないでください。落ち込んだり、腹を立てたりする必要はありません。あなたは今回はギリに間に合わなかったという場面でした。別の場面ではギリに間に合ったと喜ぶことになるでしょう。人生全体で見ればプラスマイナスゼロです。バランスを取るつもりはなくても、自然とバランスが取れるようになっています。人生はうまく調子に合うようにできているのです。ギリに間に合わないことも、ギリに間に合うことも同じくらいのことに気づく。人生の節目に強くなる30の方法。その30、人生はエスカレーターと同じ。踏み出すタイミングは大体立っているだけ。幼少期を思い出してください。まだ幼い方はエスカレーターを乗るとき、恐怖を感じていることを知っていたでしょう。エレベーターの前で立ち止まり、動いているかをじっと見つめます。タイミングが外れたら大変なことになる。怪我をするかもしれない。死ぬかもしれない。そんなことを心配しながら、ハラハラドキドキしていたでしょう。踏み出すタイミングを狙って、と取り乗っていたところがあるとしたら、だんだん取り方が慣れています。結局のところ、タイミングは大体立っていればいいことに気づくのです。一歩でも一秒でもタイミングが外れたら大変なことになると思っていましたが、そんなことはありませんでした。ちょうどいいタイミングがありますが、少しずれても問題ありません。これだけでも手直しはありません。一時は少しずれもエレベーターの上で調整すればいいだけです。そもそも手すりがあるので、両手も平気なのです。タイミングは大体立っていれば OK ということが分かってきて、いつの間にか怖くも何ともなくなっているのです。きっと今なら目をつぶってもエレベーターの上です。手すりを掴んでいれば足元がずれとなっても立て直せるでしょう。その回で貴重なタイミングでいいのです。人生もエレベーターと同じです。少しでもタイミングが外れたら大変なことになる。怪我をするかもしれない。死ぬかもしれないと思いますが考えすぎです。もちろん無理な勝率はあるでしょうが、それだけのことです。全く重大ではありません。タイミングが外れたとしても後から調整すればいいだけです。大体立っていればいい。少しずれていても何だかんだで何とかなります。もうベストタイミングをまずはやりましょう。ベストタイミングを待ったままじっと動かないでいることの方がもったいない。大切なことは今すぐ踏み出すことです。まず前に踏み出しましょう。大体このあたりかなと思ったらそれが正解です。タイミングは大体立っていればいいのですが、一刻も早く踏み出すことに重点を置いてください。踏み出さない限り何も始まらず何も変わりません。踏み出せばその瞬間から始まり未来が変わります。前に踏み出せばその半分は終了したようなもの。タイミングが悪くても後から微調整をすれば何になります。 踏み出すタイミングは大体立っていればいいとわかれば人生がどんどん前に進みます。タイミングは大体立っていればよしと考え、まず前に踏み出す。人生の節目に強くなる30の行動。まとめ。その1、計画は慎重になる。行動は大胆にする。その2、自分らしい理想のライフスタイルをデザインして素晴らしい人生を実現させていく。その3、周りの人に惑わさず、人は自分という考え方を大切にする。その4、一元的な見方ではなく、多面的な見方で考える。その5、実行しているのであれば避ける。その6、行き先を変えるならまず読む。その7、子供の頃に読むような漫画を大人になってから久しぶりに読んでみる。その8、将棋の型を整理してやり忘れていた仕事に取り掛かる。その9、考えても仕方ないことは放っておく。その10、マイペースとならシャペース遅れです。その11、人生を変えたいなら無難な選択よりリスキーな選択をする。その12、伝統の書は無難なフィットネスバイクエアロビクスで運動不足を解消する。その13、ただの前のという口癖や考え方があるなら今すぐ気にして前々は僕が深いと改める。その14、友人が言ったことがないのではなく本当の友人に集中しやすくなったことを喜ぶ。その15、何だか怪しいと感じたことは目の前の距離を置いて関わらないようにしておく。その16、おしゃれな人にファッションコーディネートをお願いする。その17、一歩を大切にする。その18、規制関係があっても人を尊敬できなくなったら解消する。その19、目の習慣を身につける。その20、直前にお金をしたくなってもぐっと捉える。その21、褒め言葉にはこの言葉で返事をする。その22、お金が当たることがないのではなく僕が実現できることを喜ぶ。その13、矛盾した行動を取っていないか自分の行動を振り返ってみる。その14、条件や環境があるのでも昨年のように近づく。その15、正当な理由がない限り無断欠勤は徹底的に行われる。その16、無理だと思った時は欲しい気持ちを振り切って潔く終始したいので決断を下す。その17、自分が見た道を進んでいる途中間違えたと気づいたら無理にしないつもりではなく別の道に行こうと決断する。その18、できるだけエレベーターエスカレーターより階段を使う。階段を使うために運動ができたことを喜ぶ。その19、3分の遅刻は厳しい言葉を与える。3時間の遅刻には優しい言葉を与える。その30、タイミングは大体やっていればよしと考え、まず前に踏み出す。